STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は伝承者育成事業第3期生の中井貴則さんです。今日の放送はレッスン15トゥレッ大ウバユリについてをお送りします。
トーテクのエソカイルへ、講師の中井貴則です。
お元気ですか？渋谷もなみです。中井先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は大ウバユリについて教えていただきます。テキストをお持ちの方は6ページをお開きください。
はい、今日はカンピヌエアシクネイカシマワンペ15ということで、オオウバユリという植物について話したいと思います。
はい、
今年度テキストの1巻目の講師のプロフィールにある私の写真をご覧いただけたでしょうか。ご覧いただけたでしょうかと言いつつも、まあ、2巻目のこのページに載ってるんですけども
、
まあ、この写真で、私が左手に持っている植物がオオウバユリというものです。
1メートルくらいある大きな植物なんですか？
そう、これ私が持って縦に伸びてる形なので、まあ、それなりの大きさに見えるんですが、地面にある時はこれもうちょっと横に広いんですよね。はい、でですね、このオオウバユリのことをアイヌ語でトゥレッと言います。はい、渋谷さんも私に続いてちょっと言ってみてください。はい、トゥレッ、
トゥレッ。
はい、でこの根元の方の白い輪形っていうものがあるんですけど、この白いところですね。でこの白いところからはですね、イルっていうこうでんぷんが取れるんですね。でこのイル、でんぷんなんですけど、これも渋谷さん言ってみましょう。私に続いて言ってみてください。イル、
イル。
はい、イル、
イル。
はい、でこのイル、でんぷんが取れて、大事な食料となっていました。でこのトゥレッオオウバユリはですね、木と行者ニンニクとともにですね、貴重な食料であったっていうふうに言われてます。でトゥレッを取ることはトゥレッタっていうんですね。タっていうのは何々を掘るっていう意味の他動詞なんですね。でそれで、一つに合わせてトゥレッタっていうのが、そのオオウバユリを掘るっていう、そういう表現なんですね。で地面から生活に必要なものを取るとか、その土の中から食料となるものを取る時には、たっていうその何々を掘るっていう動詞を使います。でまあ、どうやって取るのよって話なんですけども、地面から引っこ抜きます。
はい、
地面から引っこ抜くんですけども、そのまあたまたまそこのところの土が硬かったとかですね、あとこの茎のところがですね、脆くなってる時が多いんですね。でそういうことで、地面から取りづらいっていう時には、その板にとかトゥレッタニっていうこう木工を使うんですね。でその木工を地面に刺して、まあ土を起こしてこう煽りながらこのトゥレッを掘ります。でですね、このトゥレッなんですけども、植物学上、そのオスメスの区別はない植物っていうふうにされています。しかしこのアイヌは花が咲いているものをオスで、花が咲いていないものをメスというふうに区別しました。
イメージではお花が咲いている方がメスのイメージなんですが、はい、花が咲いている方がオス、ね、
そうなんですよ。はい、でですね、トゥレッなんですけども、花が咲くまでに少なくとも 7,8 年かかります。
はい、
これなかなか気の長い話ですね、これでですね、このその咲いた花なんですけども、その少し黄緑色がかったクリーム色って、こうなんか微妙な表現なんですけども、構図しか言えないんですね、私には。でそういう花を咲かせて、形はなんか釣り鐘のような形をしています。
はい、
で夏頃に花が咲いて、花が咲くのはその1年限りなんですよ。長い年数をかけて育って花が咲くのはそのたった1年の限りで、その後はだいたい夏の終わりから秋頃にかけて種を飛ばして冬に立ち枯れてしまうっていうもんなんですね。
そうしたらまた花が咲くまで 7,8 年かかるという。
そうですね、まあそういう感じですね、それでその、まあ、いわゆるオスが種を飛ばして立ち枯れるっていうことで、その立ち枯れのあるところの周りにはこのトゥレオオウバユリがある可能性が高いですね。
はい、
はい、でオオウバユリを取るのは花が咲いていないいわゆるメスの方なんです。
はい、
で、花が咲くいわゆるオスっていうのはさっき言った通り種をまいて、それでそこからまた新しいトゥレが育つ大事なもんなんですね。ですからいわゆるオスの方のトゥレを取ってしまうと、取ってしまった以降トゥレを取りづらくなってしまうですね。ですから取らないと。でさらに言えば、仮にそのトゥレのオス、いわゆるオスを取ったとしても、でんぷんを取れる輪茎が少ないというか痩せてるんですね。だから取るのはいいんだけども、取っても意味がないと。でさらに言ったら、取ったらまた生えてこなくなるので、本当に取る意味はないですよね、だからオスは取らないということですね。でこの輪茎なんですけども、こう繊維質が多いんですね。こう生で食べようとしても、もう筋ばっかり残るような感じでなかなか食べられないんですけども、まあ、焼いて食べたり、この輪茎をほぐして剥けるんですけども、それはほぐして洗った後に潰すんですね。で潰して水にさらすなどしてでんぷんを取ったりします。ででんぷんを取った後の繊維質っていうのは発酵させて大きなドーナツみたいな形に固めて乾燥させます。でこれをトゥレパカンというふうに呼んでいます。それでは渋谷さん、これもちょっと私の後に続いて言ってみてください。
はい、
トゥレパカン。
トゥレパカン。
はい、でこの大きなドーナツのような形に固めて乾燥させると。でですね、このトゥレパカンなんですけども、これが大事な保存食になるんですね。でこれをまあ食べる時には削っておかゆなどに入れて食べました。
はい、
私今その担い手育成事業ということで、その事業に参加して研修を受けている身なんですけども、去年の6月頃に私もトゥレを掘ったんですね、実際に。
はい、
掘ってそれでさっき言った通り、こう輪茎をほぐして洗ってででんぷん取るっていう作業をしたんですよ。さっき言ったこう板にっていうかトレプタニを使って掘って、で取ってきたトレップをほぐして洗って叩き潰す、ね、潰してで水にさらしながら、今度それをザルでこしていったんですね。
はい、
水かけながらザルでこしていったと。でザルでこしたっていうことで、水水分は下に落ちると。で繊維質がザルに残ると。でザルでこしたその水の方にデンプンが入っているんですね。でそのザルでこした水をしばらく放置しとくんですよ。そしたらやっぱりデンプンきれいに沈殿してました。
あ、
でそのデンプンこう触ってみたんですけども、なんかこう詰まった感じがするんですよね。こう触ったらなんかキュッキュッキュッって落としそうなぐらい結構硬くて詰まってたんですよ。なかなか面白い体験でしたね、それ。でそのザルでこした水にそのでんぷんが入っていた、じゃあよかったよかったっていうことじゃなくて、さっきも言った通りこう繊維質の方もやっぱり使うんですね。でザルでこして残った繊維質の方にもやっぱりまだまだでんぷんが残っているんですね。ですからそのでんぷんっていうのを発酵させて、でトゥレパカンというのを作ろうとしたんです。で、まあ、作ろうとしたんですけども、その残念ながらうまくはいかなかったんですね。
難しいんでしょうか。
いやー、なんででしょうかね。葉っぱで包んで、あとは発酵させるっ ていうだけのはずなんですが、やっぱりいろいろあるのかと、もしくはそのやった時の天気の具合が良くなかったのか何なのかは分かんないんですけども、いやできたかなと思ってこう箱を開けてみたんですね。箱を開けて葉っぱ開けてみたんですけど、発酵というより腐ってました
ちょっと食べるには難しかったですね。
これはちょっとなっていうぐらい腐ってて、まあで、まあ、もったいないことしてしまったなっていう思いでいっぱいでしたね。
やはりそのでんぷんの部分はこう私たちが食べるようなこうお団子のような食感に、まあ、料理をすれば、はい、おかゆに入れればそういう形で食べてたんでしょうか。
ああそうですね、まあ、でんぷん自体はまあ本当に粉なんですけども、乾燥させるので、でそのでんぷん入れるとこうなんか とろみが増すというか、なんかそんな感じですね。はい、でまあものの本によりますと、その取ったでんぷんがいい薬にもなるんだっていうことで、その腹痛にも効いたりというような話は聞きました。ただまあ私がやったその去年の6月頃は別に腹痛くなかったので、試してみても特に分かんなかったんですよね。はい、
でもアイヌの方々にとってはこの大ウバユリというのは大切な食料であり保存食だったんですね。
はい、はい、そうですね、その行者ニンニク祈祷とともにその貴重な食料であったということです。はい、で話も残っていまして、あるところにはこう大ウバユリっていうのがいっぱいあるんだっていう、そういういっぱいあるんだっていうことがその話として残ってるっていうのもあるんですよね。まあそういうふうに話としてもなるぐらいこういろいろなところにも入っていたし、こう貴重な食料であったっていうことがまず伺えると思います。
ちょうど今夏になりまして、この大ウバユリも咲き始める頃でしょうか。
あ、そうですね、咲いてるものもあると思います。でその花がこう黄緑色がかったクリーム色で、形が釣り鐘色みたいな花が咲いているものもあるかもしれないですね。
これは例えば私たちがこうキャンプで山に入ったりして見ることはできるでしょうか。
あ、はい、見ることはできると思いますね。はい、で、まあそのさっき言った通りこうオスの立ち枯れがあるところには他のトゥレもあるので、まあなんて言うんですか、オスがあってそれでまた他のところにもメスがあるというような感じで、こういろいろなオスもメスも見られると思います。でオスはまあ多分残ってると思いますね。もしかしたらメスの方はまあ取られてるかもしれないですけど、はい、
はい、
でまあその必要じゃないものは取らないっていうのがありまして、必要じゃないのに取るっていう、根こそぎ取るっていうのを戒める話っていうのも実はありまして、まあだから必要じゃないものは取らないということですね。
その次の年のために残しておいたり、
はい、
本当に貴重なものですからね、
はい、
ぜひ皆さんも見つけて、あれが大ウバユリかもしれないと思っても、むやみに取ったりするのはあまり良くないかもしれませんね。
はい、はい、
そうですね、
はい、まあ、眺めて楽しむ分にはいいと思いますが、はい、まあ、むやみには取らないでください。
はい、
はい、それでは今週はここまでです。
来週はレッスン16数詞1をお送りします。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスはainu@stv.jp です。中井先生、イヤイライクレーありがとうございました。
イヤイライクレーありがとうございました。パクのクエナ、ここまでです。それでは皆さん、また来週会いましょう。スイヌカランロック。
スイヌカランロック。